か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ここからの MC はザキヤマです。一つ目のお便り、ラジオネーム、地方競馬も競輪もオートレースも楽しみたくって、なんかいい方法ないかな悩み中さんって、これラジオネーム詰め込みすぎでしょ。
地方競馬、競輪、オートレース全部遊べるのね。オッズパーク、
遊び詰め込みすぎでしょ。
こんばんは、ラジオ日経の山本直です。競馬が好きだの時間です。東京、今日は日差しが強烈だったんですが、気温もぐんぐんぐんぐん上がる季節になりました、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。オークスが今週は東京競馬場で行われます。今日は木和田アナウンサーと一緒にお送りします。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
暑いですね、
この時期はね。本当に着るもんに、
そうですね、
迷いますよね、うん、朝ね、
何朝と昼の暑い時間と、まあ、皆さんお聞きいただいているこの夜の時間帯とで、
ね、
だいぶ気温の感覚が違うんで、
そ
う
そ
う、
急に夜また気温が下がったりしますからね。
そうですね、
あとまた風がね冷たかったりすると、はい
はい、皆さんも体調の変化にお気をつけいただきたいと思います。80回オークスが日曜日のメインレースです。枠順が決まりました、ご紹介しましょう。全馬負担重量55キロ、3歳牝馬18頭、2400m で行われます。1番ジョディ、武藤みやび、2番クロノジェネシス、北村雄一、3番コントラチェック、ダミアンレーン、4番シェーングランツ、竹豊、5番エールボア、松山光平、6番アクアミラビリス、藤岡雄介、7番シャドーディーバ、岩田康成、8番ダノンファンタジー、川田優雅、9番ウィンゼノビア、松岡雅美、10番カレンブーケドール、津村明秀、11番シゲルピンクダイヤ、和田隆二、12番ウィクトーリア、戸崎啓太、13番ラブズオンリーユー、ミルコデムーロ、14番フェアリーポルカ、三幸秀明、15番ノーワン、酒井隆成、16番ビーチサンバ、福永雄一、17番名勝勝負、池添健一、18番フィリアプーラ、丸山元気、以上の18頭によって行われます。今年は桜花賞馬のいないオークスということになりました。木和田アナウンサーはどの馬を今の段階では狙ってますか。
今年はね、混戦という感じですけれどもね、
はい、
まあ、あの昨年は桜花賞の上位の馬でこのレース決着しましたけれども、
はい、
やはり過去を振り返ると、まあ、フローラステークス上位の馬の好成績が光ると思うんですよね、うんうん、でまあ一昨年のオークス2着モズカッチャンはこれフローラステークス勝ち馬で、
はい、
まあ、3年前の2着チェッキーノもフローラステークスを勝ってました、
はい、
それから名勝マンボの年の2着エバーブロッサム、それから3着のデニム&ルビー、まあ、これもフローラステークス、まあ、デニム&ルビーが1着エバーブロッサム2着という結果だったんですけどもね、はい、まあ、今年のフローラステークスで、ウィクトーリア、この馬に注目しています。勝ち馬ですけれども、ね、
はい、
まあ、前走はおそらく先行するだろうというふうに思ってたんですけれども、まあ、出遅れて後方から、まあ、それでもうまく馬群をさばいて、最後は接戦をものにして、しかも、まあ、新たな面を見せての勝利でしたけれども、うん、まあ、先行することに、まあ、こだわらなくてもいいのかなというふうに思ってます。再び直線の長い府中コースで、この馬の良さが出るんではないかなというふうに考えてこの馬に注目してます、
はい、
あと同じように魅力を感じているのが、そのフローラステークス2着だったシャドーディーバ、この馬もね、まあ、デビュー戦からほとんど 2000m のレースを使ってきて、まあ、いかにもこの舞台を意識しているのを使われた方という印象を持ってますし、前走は窮屈な競馬になりながらも勝ち馬とは最後花差の接戦を演じてますんでね、
はい、
このフローラステークス上位の1着馬2着馬にはちょっと注目していきたいなというふうに思ってます。
はい、私はですね、コントラチェックにしました。
ダミアンレーン騎手
ね、あの勝率が今の段階で、2割9分5厘、うん、まあ、一番人気がだいたい 30%、 3割の確率で勝つのが JRA の競馬ですが、だいたいそのぐらいの数字を残しているのと、短期免許期間内の重賞勝利の最多記録は4勝なんですって、 オリビエ・ペリエ騎手、
ペリエ騎手ね、
それからミルコ・デ・ムーロ騎手、クリスチャン・デ・ムーロ騎手、それからクレイグ・ウィリアムズ騎手も1回ずつ記録してるんですが、現段階でレーン騎手は新潟大賞典、KO 杯スプリングカップ、ビクトリア・マイルと3勝 で、
3勝です、ね、
勝てば4勝で並ぶと、
並ぶ
で来週ダービーサートルナーリア控えてますから、大記録達成の予感。もうね、もう令和になりましたが、平成の一大改革が短期騎手免許制度、ね、でした、
うん、
平成の間に5回記録された重賞最多勝記録に並ぶんじゃないかということでコントラチェックにしました。逃げ馬がそれほど多くない組み合わせになりまして、
ジョディですかね、
ジョディがいるんですが、最内枠引きましたからね、外枠からこう一気にガーっていくよりはペース上がらないと思いますから、
うん、
それを考えるとこの2枠3番というのは組みしやすい枠順になったんじゃないかなというふうに思いまして、コントラチェック、
まあ、一部にはですね、はい、このレーン騎手、はい、ワンターンの競馬でずっと勝ってきている結果を残して、
ああそうですね、
そういう見方もあるので、しかもこのコントラチェック、ちょっとかかり癖のある方が、ね、
そうですね、はい、
これがどうでしょう、ポイントじゃないですかね、
はい、新潟大賞典も 2000m あるんですが、コースが広いワンターン、
そうですね、
先週はタワーオブロンドンが芝の 1400m KO 杯スプリングカップ、
うん、
ビクトリアマイルは芝のマイル戦でしたから、レーン騎手 もうワンターンクリアしてくれないかな、はい、オークスの展望でした。京都では土曜日にダートの重賞平安ステークスが行われます。出走メンバーご紹介しましょう。アナザートゥルース、オメガパフューム、クイーンマンボ、グレンツェント、サトノティターン、サンマルデューク、サンライズソア、ジョーダンキング、チューアウィザード、トラキチ社長、ハイランドピーク、マイネルオフィール、マイネル雪椿、名称住友、モズアトラクション、ロンドンタウンの16頭によって行われます。別定重量戦ですので、オメガパフュームは59キロ、
うん、
勢いがあるチューアウィザードは58キロ、キロを背負って出走します。際田アナウンサーはここは、
まあ、その今58キロっていう話がありましたが、このチューアウィザードを注目してます。
はい。
まあ、安定感抜群ですしね、まあ、常に馬券圏内走ってますし、3着以内という意味ではね。
はい。
まあ、前のポジションでレースを運んで、それでいて最後また突き放す足もありますし、安定感を買ってこの馬を注目してるんですが、
はい、
あ、その金量58キロ、ここが大きなポイントにはなりそうですね、
はい、
確かに、これを克服してくれればと思ってます、
はい、私はですね、里のティターン、デビューした時からちょっとこう癖のある馬で進路を左に右に選んでこう、まあ、フラフラフラフラしてしまったりとかすることもありましたけれども、うん、いよいよ重賞戦線に名乗り上げまして、
うん、
石橋秀騎手が、京都まで乗りに来ますから、うん、ここはね一勝して4歳勢に、一矢報いてくれるんじゃないかなということで、ノーザンファームの生産馬なんですが、勝つと10週連続重賞制覇という記録がかかっています。平安ステークスの展望もお届けしました。今週最後の競馬が好きだ、そろそろお別れの時間です。今日の担当はラジオ日経の山本直人、
際田敦史でした。
それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。